2017年夏アニメ見る前特集。はい、どうも、熱量と文字数編集長サンキュー達夫でございます。アニメ大好きです。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。雨降ったり、まあなんか梅雨の時期続いてますけれども、今日ね、そうなんだよ、僕はね一人喋りなんだよ。いや、ごめんね、最初に言っとくと、この後夏アニメね、基本的には全部こういう作品ありますよっては振り返るわけなんですけど、一人でやってんのね。僕今日早朝に収録したんですよ。したらまあね、これね、今日僕、まあ、読売新聞の、サンキュー達夫のただアニというね、ただのアニメには興味ありませんっていう、連載あるんです。でそれを朝8時までにね、リトルウィッチアカデミアの最終回がいかに素晴らしかったかってことを書きまして、でその後僕は一橋大学にね、水曜日留学生を教えに行ってるんです。2コマです。しかも1コマ105分っていう、なんかもうなんていうの、尋常じゃない時間なわけですよ。単独2回回しみたいなもんですよ。でその準備もありまして、でその合間にね、熱量と文字数、まあ、僕実は昨日ね収録予定だったんですけれども、まあ、ちょっとね都合で収録できなくなってしまったんですよね。でこれ結局僕一人でやらなきゃいけない感じになりまして、いやちょっと残念なんですけれども、で僕ね、この国立駅までの移動の往復、その早朝収録したこの夏のアニメの見どころ、見どころというか紹介ですよね。まあなんか聞いてたんです。客観的に聞いてね、非常に単調でしたね。どんだけストイックなんだと。まあなんか作品のタイトルね、読むだけでも一苦労です。まあ言って、これだけの、もう作品数ある中で、作品のタイトル読むだけでももう一苦労なんですけど、どんな作品か紹介する。これ一体僕、何のためにやってんだろうっていうね。ちょっと虚しさすら覚えたんですけれども、まあもちろんこの番組やってね、僕はお金得るわけでもないですし、ただただ責任感だけでやってます。責任感だけでやってますし、これに対して文句言う人たちいるのも分かってます。分かってるんですけれども、いや、ちょっと一人しんどかったなっていうね。ちょっといきなり愚痴から入らせていただきますけれども、まあこういう配信会もあっていいんじゃないですかっていうね。で僕今一橋大学から授業を終えましてね、これから朝日新聞の書評委員会っていうのがあるわけですよ。いや僕ね結構忙しいんですよね。こう見えてこの責任感だけでやってるっていう、これね、僕ねちょっとね提案があります。次回以降ね、このワンクールごとに新作のアニメあるじゃないですか。で見る前特集やります。この見る前特集最低1年やりたいと思ってるんですけど、いや意外とこれ便利ですよね。結構チェックしてなかった作品とか、あそういう作品あるんだなっていう、まあ、知るきっかけにもなりますから、この放送を聞いて、まあ、一作品だけでも、ああ、それ見てなかったわ、これ見てみたいわっていうのがあればね、やってよかったなと思いますけれども、これどうでしょう。できれば、リスナーの皆さんからも、このアニメ期待してますっていう、まず期待値以前のね、情報だけで、こういうアニメあるんですっていうのをね、まあ、ちょっと来期以降、ちょっと募集しましてですね、見る前特集に生かしたいなと。でもうできればこの見る前特集ってちょっと改めて僕今回の聞き直してみて思ったんですけど、主観が入った方がいいなっていうね。だ僕だったら、いやもうアホガール一択ですみたいなのがあれば、なんかそっちの方がむしろ聞きやすいっていうかね。ただ熱文字記者たちもですね、結構多忙を極めておりまして、なかなかこう国キャップ東藩、足富さん、松崎さん集まることできないんで、まあちょっとね、 全部網羅するというよりは、あのこのアニメだけはマストで見ますみたいな情報にしてもいいのかなと。どうでしょうね皆さん。今日ちょっとその問題提起だけしたいなと思うんですけど、いやいや僕は意外に自分が喋ってる気持ち悪い音声聞き続けてでもですね、なんか一覧できた方がいいなっていうのもありまして、あそういう作品あるんだなみたいな、タイトルだけでもね、あ今こういう作品が震源地になってんだなみたいな。例えば今回ね、あの中国資本、ゲーム資本、そして東京 MX の、はい、あの放送とかね、あのそういうものばっかりになってきてるわけですよでそういう傾向をつかみたいがゆえに、やっぱ一覧性あった方がいいなっていう考え方ももちろんあるんで、まあ、ちょっとその辺のことはね、リスナーの皆様と、まあ、あの相談しながらなんですけど、この番組はあのリスナーが5人くらいしかいないっていう噂もありますので、まあ、ちょっと聞いたところリアクションいただければなと。いやこのまま気持ち悪い放送続けてくださいっていう意見ももちろんあっていいし、あどうしたらいいのかね。こういうのって本当はスケジュールが抑えられる番組化してね、3、4人で5人くらいいた方がいいのかな。5人くらいで例えば50作品あったら1人10作品担当して1分以内に説明するみたいなシステマチックなやつがあった方がいいのかなとも思いつつなんですけども、まあ、とはいえ全部見てみた件がありますから、これ親善件で期待値ランキングっていうのも出しますから、そこで一応取りこぼしはないようになるだろうという考え方もできますし、まあ、難しいところなんですけれどもね。まあそういった意味では今期やっぱり、まあ、もう今毎シーズンなんていうかこう取れ高すごいクールになってますから、まあアホガールだけじゃなくて異世界食堂を見てくださいとかね、いやいやここはやっぱり長間さんザ・リフレクションでしょうとかね、まあいろんな意見があっていいと思うんですけれども、まあぜひ皆さんからのこれ注目してますっていうか、あのアニメ見る前っていうかもう見た後って答え合わせじゃないですか。でまあ僕らやってる見る前特集っていうのはまず全部札がオープンになってない状態なんですよね。1枚もオープンになってない状態でこの札良さそうっていうのを選ぶっていう、何なんでしょうこれ。まあですけどこの作業絶対僕はあった方が面白い、アニメを10倍楽しむためにはどうしたらいいかって常に考えてますから、いや潔癖男子青山くん一択ですっていう人がいてもいいですし、まあ、なんか恋と嘘がどうしても見たいとかっていう、いやコンビニ彼氏意外と良さそうですよとかね、そういうのがあってもいいんじゃないかなと思うんで、これからはちょっと主観的に行くのもどうかなと思ってます。そんなわけで、まあ、読み方もねちょっと危うい作品紹介になっていろんなとこからお叱りを受けそうですけれども、まあ、ひとまずは、ちょっと頑張って、スカートの中毛玉でしたらちょっと別枠っていうことでいいですかね皆さん。それで一応コンセンサス取れたと思っておいていいですかね。まあ、一応こういうのもでも全部を追うっていうことに意味があるのかなと思いました。とりあえず今回、見る前特集ということで、ソニックトゥーンも紹介いたしましたし、まあつれづれチルドレンなどもね紹介いたしましたし、まあちょっととにかく楽しそうな作品というかを、まあ、ピックする前にこういう作品で揃ってますというのはちょっと紹介してみました。まあ、元はといえばね、元全員集まれればいいんじゃないかとか、まあ、あるいはもう昨日ね、まあ、僕こんだけ忙しいって言ってても昨日一日ずっと寝てましたんで、ちょっと寝ない方がいいんじゃないかっていうねいやお前が怠けてただけだろっていう説はありますけれども、ちょっとそれ一個なしでねもう何もやる気なくて、まあ、っていう日もあっていいんじゃないかなと思うんですけれども、まあそうですね、その大学の準備とかの合間にでも、まあ、皆さんちょっとこう移動中に、あ今こんな作品あるんだなって知ってもらえればと思いましてチャレンジしてみました。まあ一人一本プレゼン対策、まあその方がいいかな、10月新版は一人一本だけプレゼンしていいみたいな感じでちょっとプレゼンを募集するみたいな感じに移行していった方がいいのかなっていう中で、それぞれみんながこう見る前特集としてこれちょっと注目してますで、それがあって全部見てみた件があった方がいいのかな、ちょっとわかんないですけれども、だから見る前特集あった方がいいよねっていうことだけはちょっと確認しておきますが、この後のお聞き苦しい放送は全部聞かなくても構いません。では聞いていただきましょう、2017年夏アニメ見る前特集。
熱文字。
どうもサンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。7月になりました。アニメ新番組見る前特集、今日ね、私たった一人でやらせていただきますけれどもね、東藩も国キャップもちょっとお忙しいということなんで、割とコンパクトにこの7月からの新番組、これが見どころだよというところをね、今日はちょっと喋っていきたいなと思います。はい、ということでまず、メール紹介いたします。水野江さんからいただきました。こんにちは。第223回17年6月の編集室と第224回この1話特集17年6月で紹介されていた投稿記事の中に誤りであると思われる箇所があったので失礼ながら指摘させていただきます。まず第223回17年6月の編集室です。山のすすめ第3期の放送決定を祝う投稿の中で日向の富士登山リベンジという文言が読まれていましたが、日向は第2期のストーリーの中でココナと共に富士山登頂を果たしていますので、ここは正しくは葵の富士登山リベンジではないかと思います。次に第224回この1話特集17年6月です。月が綺麗第7話に関する投稿記事の中に何度か千夏という人名が出てきます。しかし小太郎と付き合い始めたのも陸上部の平が片思いしているのも千夏ではなくて茜です。したがって記事の中に出てくる千夏という名前を全て茜に直すのが正しいと思います。以上です。大変失礼いたしましたということでいただきました。おっしゃる通りでございますね。申し訳ございませんでした。まあもっとシンプルにご指摘いただいて構いませんで、これはあれだよというふうにね、こんな綺麗なこと言葉にね直さなくても全然大丈夫ですんで、まあよくありますあることで本当に申し訳ないことだと思うんですけれども、すみません、よろしくお願いいたします。というわけで7月のね編集部間もなく収録でございますんでね、皆さんまだ、部費部この1話送ってない方は今のうちに送ってくださいね。さあ、今回もですねアニポタという、サイトで紹介されております2017年夏アニメ、いち早くお届けという、このサイトもね皆さんご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、まだチェックがまだの方もね、ぜひ、ちょっとねタイトルだけでも覚えてもらいたいなと思います。1作目 18IF、こちらは株式会社モブキャストからリリースされているスマートフォンゲームのアニメ化ということでね、夢と現実の狭間にある夢世界に誘われたプレイヤーが眠り姫症候群と呼ばれる奇病により夢世界に囚われた女性の心を解放して現実の世界に戻すために戦うミステリアスプーパズル RPG 作品ということで、モブキャスト、すごいですね。東京 MX 金曜の10時からでございますね。 ATX や BS 富士でも放送。続いてアクションヒロインチアフルーツ、これは TBS 2017年7月放送予定ということで、我々大好きな TBS 木曜深夜のアニメーション、こちらではですね舞台はのどかなフルーツ産地、活気を失っている町のため女の子たちがご当地ヒロインとなりアクションライブをプロデュースし町を盛り上げていく奮闘を描いた青春物語ということで、真央さん、村川リエション、広瀬由紀さんなど、本当に人気の女性声優さん勢ぞろいということでね、これも楽しみな作品ですね。どうだろう、アクションライブをプロデュースするっていうことなんで、ちょっとまたアイドルものっぽい、ちょっとニュアンスも入ってくるのかなというところで、注目です。続いてアホガール、これ私今期一番楽しみにしておりますね。これはひろゆきさんが別冊少年マガジンで連載中の漫画、とにかくアホすぎる女子高生と幼なじみの日常作品でございますね。単行本も8巻なんだね。累計売上100万部を突破している人気作ということで、東京 MX 火曜の23時から、 7月4日から、まあ、僕第1話もうちょっと見ましたけれどもね、素晴らしいです。ゆうきさん、そして杉田さん、上坂すみれさん、ひかさようこさん、もう最高じゃないですか。浪川大輔さんとかね、千本木さん、佐藤里奈さん、もう最高です。ありがとうございますとしか言えない、ね。エンディング、上坂すみれさんの踊れ究極哲学、オープニングがアンジェラさん、全力さん、もう最高じゃないですか。アホガール、ありがとうございます。そしてイケメン戦国、時はかけるが恋は始まらないという作品、こちらサイバードが展開中の女性向け恋愛ゲーム、イケメンシリーズの人気タイトル、イケメン戦国時をかける恋を原作としたテレビアニメ、可愛らしい 3D モデルで再現された戦国武将たちのドタバタな日常ということで、こちらも杉田智和さん、登場ですね。小野賢章さん、鳥海さん、梅原さんなどなど、やっぱりこう、小西さんも出られてますね。女性向けと言ってもいいんじゃないでしょうか。東京 MX 毎週水曜日10時10分からの5分アニメでございますね。続いて異世界食堂、ウェブサイト小説家になろうで連載され、ヒーロー文庫より書籍化された人気小説、一見どこにでもありそうな普通の洋食屋ながら、週に一度だけ異世界につながる扉がある洋食の猫屋を舞台に、猫屋を訪れる様々な人々と店主、そして料理の一期一会を描くファンタジー作品、ということで、アニメーション制作がシルバーリンク、こちらはかなりちょっと、まあ、濃いオタク向けでもありますかね。7日に一度その扉は開かれるというキャッチコピー、大変楽しみでございます。このヒーロー文庫ね、主婦の友社が作った、まあ、レーベルということでね、かなりまあちょっと楽しみなんですけど、テレビ東京毎週月曜日の1時35分から深夜1時35分からでございます。続いて異世界はスマートフォンとともに、こちらはオンライン小説サイト小説会などで累計1億 PV 強の大人気作品、ということで、神様の手違いで死んでしまった主人公は、神様から底上げしてもらった体と異世界でも使用可能にしてもらったスマートフォンを手に、異世界で第二の人生をスタートさせるということで、さまざまな人々と出会い、大切な仲間を得ていく中で、いつしか主人公は世界の秘密を知る。わあ、これもうすごいですね。ATX BS11 東京 MX は毎週木曜と10時からということで、13日からですね。このスタッフプロダクションリードというところが制作会社なんですね。シリーズ構成脚本が高橋敦子さん、ということでね、これもかなり我々向けというかオタ向けっぽい作品ですね。楽しみでございます。続いて、縁結びの陽子ちゃん、はい、こちらもアジア最大級のインターネット企業テンセント運営のテンセントドーマンにて連載中、ということで、まあ、これはちょっとアジア原作ということなんですけど、日本に昔からあるちょっと妖怪ものというか、のちょっと系統を組んだものでございますかね。基本的には中国制作ということで、この日本語版ということですね。最近ある中国資本、中国制作の作品のものでございます。東京 MX 毎週土曜日9時から夜9時からということで、すごいいい時間帯にやってますね。続いて終わり物語、迷いヘル、ひたぎランデブ、奥義ダーク、こちらは8月の最速放送ですね。終わり物語、迷いヘル、ひたぎランデブ、奥義ダーク、8月に放送予定です。続いてカイトアンサー、2016年10月から12月に放送されたテレビアニメ、謎解きの流れを組む新作アニメシリーズ、危機に直面した愛する地元立川を救うために、地元愛あふれるアエンカイトと アリシン、アンサーの2人が刺客から出された謎に挑戦するということで、アニメーション制作は天狗工房、こちら桜井貴弘さんでね、出ておられます。加藤和樹さんと一緒でございます。こちらもあの謎解き年のねシリーズの流れを組む作品ということで、前作好きだった方はぜひ見ていただきたいと思います。続いて掛け狂い、こちらはですね、ガンガンジョーカーで連載中の人気漫画の原作でございます。日本政財界有力者の子女が集う名門にして、駆け引き、独身術、勝負強さというギャンブルの強さが全てを決めるという私立ゆりかお学園を舞台に、謎多き転校生ジャバミユメコがさまざまなギャンブル勝負に挑む姿を描く。監督はガロの林雄一郎監督、シリーズ構成は小林靖子さん、進撃の巨人、キャラクターデザインは秋田学さん、これ進撃のバハムートバージンソウルですね。アニメーション制作はマッパ、もうこれはユーリンオアイスとかね、この世界の片隅にでおなじみのということで、声優陣がとにかくすごいですね。早見沙織さん、伊勢マリアさん、芹沢優さん、杉田智和さん、沢城みゆきさんも出られるという、すげえな。これマッパということで、これはまあやっぱりちょっと注目したい作品ですけれども、これもね、少し前だったら日テレ火曜深夜とかだったんじゃないかなと思うんですけれども、東京 MX7 月1日土曜日の10時からが最速放送。そうですね、ちょっと学校の名前わかりませんでした、すみません、ちょっと調べておきます。続いて活劇刀剣乱舞、はい、これはもう刀剣育成シミュレーションゲームの刀剣乱舞オンライン、こちら UFO テーブル制作の作品によるダブルアニメ化が発表されていたということで、こちらは活劇刀剣乱舞ドーラブファン、もうこれ刮目してみようということで、花丸がね結構良かったんですよね、すげえ面白くて、でこれが花丸の方が動画工房制作だったんですけど、今回 UFO テーブル制作ということで、どんな雰囲気になるのか、どうなんだろうね。トーラブ刀剣乱舞ってこう2社制作で両点かけてどっちか当たりゃいいって思ってたのか、まあ、ちょっと UFO テーブルの方はちょっとギャグギャグした感じではなくて、割とシリアスな感じでいくんでしょうかね。すでに放送開始しております。毎週土曜日、24時半から東京 MX、 すげえ MX ばっかりだな本当に。続いてこちらはですね、ガンダムファンクラブにて独占先行配信の、機動戦士ガンダムトワイライトアクシス、ガンダムの新シリーズでございますね。うん、で、こちらはサンライズが運営するウェブサイトの矢立文庫で連載中の小説をアニメ化したと。でシリーズストーリー構成とデザイン協力がアルペジオを手掛けたアークパフォーマンスで、アルペジオの脚本を手掛けた中村浩二郎さんが関わっているということで、まあ、新しいガンダム、ちょっと動画サイトでご覧になってください。続いてクリオネの明かり、こちらはですね、ちょっと注目する作なんですけど、2007年ヤフージャパンネットの名作泣けるサイト特集にて選出、アップストア有料アプリランキング9位、乃木坂46松村さゆりさんが声優として初出演することも話題となっているということで、12日の水曜日8時20分からが ATX、そしてその遅れること2時間10分後ね、毎週水曜日の10時半から東京 MX で放送、クリオネの明かり、これなんかねちょっと雰囲気良さげなんですよね。これは制作会社ドロップ、どんな作品になるんでしょうか、未だちょっとよく分かりませんけれども、ちょっと気になる作品です。続いて潔癖男子青山くん、これ大注目、これはヤンジャンで連載中の漫画原作ですね。 イケメン&サッカー U-16 日本代表ながら極度の潔癖症でヘディングやタックルは当然のように NG というプレイスタイルを貫く主人公青山くんと仲間たちの友情、努力、潔癖な青春を描く。もうこれ面白いではないですか、この時点で。で、制作はトムスエンターテインメントで、アニメーション制作はスタジオひばりということで、ちょっと伝統的なアニメーションの中でも、まあその最新作ということで、こちら東京 MX でもうすでに放送開始しております。毎週日曜日の夜24時からでございますね。ギャグ作品。続いてゲーマーズ。ゲーマーズって言ったって、あのゲーマーズじゃございませんよ。これはライトノベルが原作ですね。趣味はゲームというぼっちゲーマーとがゲッチメ、ぼっちゲーマーの天野啓太と個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる勘違い青春盗作系ラブコメ作品ということでね。で、漫画もね連載中ということで、少年エースで、なので、まあ、小説が人気あって漫画化もされているもののアニメ化ということで、かなり面白くなるんじゃないかなと期待しております。東京 MX 毎週木曜日夜23時半から。恋と嘘、これはですね、私もうこれちょっと好きそう。これはですね、漫画ボックスというところで連載中の漫画。満16歳になると結婚相手が通知される超少子化対策基本法、通称ゆかり法が施行されている世界を舞台に、少年少女たちの未熟化で儚い禁断の恋模様を描く人気作品。いいですね、これタイムリミットが決まっているというね。制作会社がライデンフィルムということでね。あ、これはちょっと楽しみな。シリーズ構成高橋夏子さん、まあよく書いてるね、高橋夏子さんも。花澤香菜さんが出ております。花澤香菜、牧野由依、大阪亮太、立花慎之介、谷山明翔、黒沢智代、北村恵里という声優陣もすごい。続いてコンビニ彼氏。これはTBS 木曜深夜ついに出た。これは TBS にてアニメ化けてのメディアミックスプロジェクトの一つの作品ということでね。スタジオピエロ、これが制作でございます。あ、制作会社がピエロで、制作協力がスタジオピエロプラスですね。 TBS 木曜深夜、コンビニ彼氏、もう一つ作品がコンビニ彼氏でございました。その後は続いて最勇気リロデッドブロセスブラスト。いや、最勇気のまた新作ですよ。東京 MX 毎週木曜深夜24時。すごいな。続いてザ・リフレクション出ました。我らが長浜博監督、 NHK ですよ、まさかの。7月の22日土曜日23時から放送でございます。これこの番組でもつどつど触れてまいりましたが、スタンリー、長浜博、トレバー・ホーンという米日英の3大クリエイターが集結、完全新作オリジナルヒーローアニメ「ザ・リフレクション」7月22日より NHK 総合にて毎週土曜午後11時から25分の放送です。やはりね、伊勢マリアさん登場でございますけど、伊勢マリアさん虫師第1話、緑の座で初出演したあの伊勢さんがもうご結婚もされて、プリキュアもやって、そして長浜作品に帰ってくるということでね、楽しみでございます。スタジオディーン制作でございます。キャラクターデザイン馬越さん大注目。そして続いて時間の支配者、時の支配者と読むのかな、わかんない、ごめんなさい。台湾出身の作家ポンジェさんによる漫画で、日本では少年ジャンププラスにて連載されている人気作品を原作としたテレビアニメ。すごいね、台湾出身の人がもう連載してるのがテレビアニメ化される、まあ、やっぱ日本のアニメーションとか漫画見て育った海外の人がもう今ジャンププラスで連載してるんだからね、それのアニメ化ということで、白箱の横手美智子さんがシリーズ構成。 アニメーション制作はネトゲの嫁は女の子じゃないと思ったのプロジェクトナンバーナインが制作。すげえな。さあさらに、続いて地獄少女酔いとぎ、これはですね新シリーズですよ。地獄少女の新シリーズ7月14日から放送。続いてシャドウオブラファンドール、ラファンドール国物語ということでね、こちらは7月の12日水曜日から東京 MX で放送。さらに彫刻のアルタイル、これは月刊少年シリーズで連載中の漫画作品のアニメ化。こちらが TBS 金曜の2時25分、深夜2時25分から。制作会社マッパということでちょっと注目かなということですね。ファンタジー作品、バリバリファンタジーということで、これも楽しみ。これは将軍と書いてパシャと呼ばれる異星者が治める草原と砂漠の国トルキエ小国を舞台に、トルキエ史上最年少で将軍となったマフムートが国家間の陰謀謀略に挑む姿を繊細なタッチで描く人気作品。続いて、まあ、すでにちょっともう話題になっておりますけど、スカートの中はけだものでした。毎週日曜日1時から東京 MX で放送。はい。女装男子との恋愛をテーマに、おとなしく引っ込み思案な女子大生小南静香と静香が待ち込んで出会う女装男子の桐島亮とのラブコメディとなっております。スカートの中はけだものでした。いいタイトルですね。続いて先生頑張れ魔法少女くるみ、こちらはアベマですね。またこれ配信のやっぱところがもうテレビでもなくなってきている。そろそろやっぱ動画サイトでね、配信されているものも増えるのかな。アベマ TV で、配信です。先生頑張れ魔法少女くるみ。続いて、千奇術章シンフォギアの新シリーズでございますね。こちらの作品 MX 土曜日の1時から。どうなんだろう、シンフォギアシリーズね、まあアクシズっていう第4期シリーズなんですけれども、まあちょっとねリスナーの方にもシンフォギア見てるよっていう方はちょっとぜひ声を上げてもらいたいんですけれども、上松さんが原作務めるということで、歌をテーマにした大人気アニメシリーズでございます。関口ジョニーズ以外にもね追いかけてる人いたらぜひ声を上げてもらいたい。続いてセントールの悩み、こちらはコミックデューで連載中の漫画を原作としたテレビアニメ。注目作としては MX で9日の日曜日から放送ですね。これもですね、シリーズ構成、そうだね、キャラクターデザインと創作家が監督が渋谷修さんということで、月刊コミック流で連載中の漫画、そうか、うん、これ言ったね。人々が翼人竜人、長い耳の人と書くのかな、あと角の人と書くのかで、なんて読むのかわからない。ボクシン人、人魚、そしてジンバといった形態に分かれ共存している世界を舞台に、ジンバ、まあ、ケンタウロスの姿をした主人公君原姫乃をはじめとする少女たちの日常を描くということで、ちょっとそうですね、人外物をぜひちょっと好きな人、これは三平案件かな、三平さん大好きかな、こういうのは。でも僕S と M さんでねケンタウロスちょっと開眼してるんで、ちょっとこちらも楽しみです。ネットフリックスで配信ソニックトゥーン、ソニックですね、比嘉くん見てるかな、セガのソニックのアニメでございますね。さあ続いてダイブ出ました。アニメ化もされたカラフルなどで知られる森江戸さんによる小説のアニメ化です。水泳の飛び込み競技を題材とした青春スポーツ作品。オリンピック出場を目指す主人公、 実写映画化やコミカライズも展開し人気も博しましたが、こちらはアニメ化でございます。どうなんでしょうね、これ実写も絡めたアニメ作品ってどうなんだろう。いやまあ面白いんだろうけど、なかなかこう成功しにくいよね、最近の流れだとね。これはまあノイタミナですね、フジテレビ木曜24時55分からでございます。続いてつれづれチルドレン、はい、少年マガジンで連載中の漫画、幼馴染の2人や生徒会長とヤンキー、先輩と後輩などさまざまなキャラクターたちが織りなす不器用ながらまっすぐな恋愛模様が見どころのオムニバス形式の学園ラブコメ4コマ作品。つれづれチルドレン、僕はこの作品のテイストかなり好きなので、ちょっと注目です。スタジオ5組制作会社でございますね。まあこのオムニバスって漫画としては読みやすいんですけど、アニメだとキャラクターデザイン全部ゼロからなんで、かなり手間がかかると思うんですけど、まあこれやろうと思ったっていう心意気にも感動です。東京 MX 毎週火曜日23時15分から。続いてブヒブ喜べ天使の 3P、 老朽部の青山サグさんによるライトノベルを原作としたテレビアニメです。過去のトラウマから不登校気味になってしまい、今は作曲が趣味という高校生と小学5年生の少女たちの出会いから始まるロリ&ポップなシンフォニーを描く。何を言ってるんでしょうか、で皆さん注目、シリーズ構成脚本がザッパゴーさん、これ私の永遠の作品であります、チョコットシスターのね、まあ、原作脚本でございますけれども、ザッパゴーさんついに、そしてプロジェクトナンバーナインということで、まあ俺たちのみたいなニュアンスありますね。天使の 3P、 もうタイトルが下ネタですからね。東京 MX 毎週月曜日24時半から。続いて毎週水曜日22時40分から東京 MX 定休第9期、はい、定休の第9期でございます。続いてドリフェス、セカンドシーズン、ドリフェスね、8月からまたセカンドシーズンやるんだね、すごいね。続いて、ナイツ&マジック、毎週日曜日 ATX ほか9時から、東京 MX さん2時から、22時半から、これラノベ作品、大人気作品ですね。こちらのアニメ化でございますけれども、剣と魔法と巨大人型兵器、シルエットナイトが存在する異世界に転生した凄腕プログラマーにして重度のロボットオタクの青年がロボット操縦者機操士を目指す姿を描くということで、本格的ロボットファンタジー。まあ、ちょっとガンダムね、見られないという人はちょっとこちら見て、ちょっと見てみてください。続いて703罰、これは熱血部活系競技クイズアニメ、クイズですよ。こちらが火曜日の深夜日テレ枠でございますね。まあまあ日本テレビといえばやっぱりアメリカ横断ウルトラクイズやってた局でございますからね。まあ、これは高校生クイズも絡めていくのかな。2017年7月からもうこれは4日の火曜日から放送してます。高校に入学して競技クイズに出会った主人公がクイズ研究会の仲間たち、そして他校のライバルたちと出会い、クイズにのめり込んでいくという作品でございます。続いて生放送アニメ直感アルゴリズム、なんでしょうこれ。2017年夏からと書いてありますけれども、ちょっとラジオ的なノリのアニメーションなんでしょうか。そのまま声に、合わせてちょっと動かしていくのかな。これはバーチャルアイドルプロジェクトということで、生放送アニメどんな感じになるのか楽しみです。続いてニューゲーム、出ましたニューゲーム。ゲーム制作会社イーグルジャンプを舞台に新人キャラクターデザイナーの、まあ、その続編でございますね、ニューゲームの。これ面白い作品でしたからね。もう1年経つんだあれから。東京 MX11 日火曜日から24時半 これも2期目でございますね。続いて捏造トラップ、コミックゆり姫で連載中の漫画作品を原作としたテレビアニメ、ゆり姫原作ですよ。初めて恋人ができた岡崎ゆまとその幼馴染の美少女水品蛍、2人の彼氏持ち JK によるゆりを描く。これまたもうとんでもねえ、とんでもねえぞこれ、ありがとう。続いて野良と公女と野良猫ハート、美少女ゲーム野良と公女と野良猫ハート、通略称野良ととを原作としたショートアニメ、 MX 毎週水曜22時45分から。続いて初めてのギャル、初めてのギャル、音楽制作メイジスですね。月刊少年 S 連載中の漫画を原作としたテレビアニメ、クラスのギャル、これはやめゆかなと付き合うことになった非リア充な主人公橋場純一が彼女から日々もてあそばされる姿を描くラブコメ作品、楽しそう。続いてバチカン奇跡調査官、これも人気ゴシックミステリー小説を原作としたテレビアニメ、すごいな。バチカンに寄せられる世界中の謎や事件に挑む天才科学者にして真理究明の申し子ヒラガと古文書暗号解読のエキスパートロベルトの活躍を描く、監督嫁谷義智さん、すごいね。 JC スタッフ、音楽制作ランティス、楽しみだな。 MX 14日の金曜日22時半から。続いてバトルガールハイスクール、指一本で操作できるインターフェースプニコンを搭載したスマートフォン向けゲームアプリ、これの主人公のアニメ化ですね。女子校の新任教師となったプレイヤーが星森と呼ばれる特別な力を持った生徒たちと交流を深めながら戦いに挑む学園アクション RPG、 女の子と仲良くなる学園パート、そしてプニコンで楽しむバトルパート、全国のプレイヤーと一緒に戦う協力バトルなど複数の要素を合わせ持つ、この作品がアニメ化されました。東京 MX 2日の日曜日から始まっております。24時半から。俺まだ見てねえわ、ごめん。続いて放送局は未定ですがピコ太郎がアニメ化されます。ピコ太郎のララバイララバイ、これもすごいね、ついにアニメになったんだね。続いて独り占めマイヒーロー、いやーこれも楽しみだな。これはあの BL 漫画のアニメ化ですね。数学教師の大柴康介とヘタレヤンキーの世田谷康介、康介の弟大柴健介と健介の幼馴染志倉麻也という教師×生徒、幼馴染の2つの絆を描く物語。これは人気作品ですからね、このアニメ化もうあの BL 業界の中でもかなり有名な作品です。独り占めマイヒーロー、この原作のテイストがどうなるのかちょっと注目なんですけど、8日の土曜日深夜1時半からです。続いてひなろじ、これはあのブシロード戦略発表会2017冬にてテレビアニメ化が発表された、トレーディングカードゲームでおなじみのブシロードとバンダイビジュアルが手掛けるオリジナルテレビアニメ、学園ロジックの新シリーズということで、比嘉くん学園ロジック好きでしたけどもね、ひなろじ。続いてフェイト、すごいね、アポクリファなのかな、ごめん読み方わかんない、もうフェイト、こちらはですね、第二次世界大戦の混乱に乗じて、風紀の町より強奪された、聖杯を象徴に掲げるユグドミレニア一族は魔術協会からの独立を宣言、起これる魔術協会から刺客が送り込まれるものの、ユグドミレニア一族が召喚したサーバントにより返り討ちに遭う。しかし生き残った刺客の手により聖杯戦争のシステムが変更され、魔術協会側もサーバントを召喚することが可能にということで、7機対7機というかつてない規模の戦争、聖杯大戦の幕が上がる。すごいね。シリーズ構成原作者である東出雄一郎さん自らが手掛け、監督はシャーロットなどを手掛けた浅井義行さん、 制作は A1 ピクチャーズということで、まあこれはもう大本命フェイト新シリーズですね。続いてプリンセスプリンシパル。19世紀末架空の国家アルピオン王国の首都ロンドンを舞台に5人の美少女スパイの活躍を描くオリジナルアニメ、楽しみ。大河内さんだからね、脚本が、シリーズ構成脚本大河内さん、うん。東京 MX7 月9日日曜日23時から。オリジナルアニメーションっていうのはすごいね。5人の少女スパイ。続いてボールルームへようこそ。これは原作、月刊少年マガジンで連載中の漫画を原作としたテレビアニメです。何をすればいいのかわからない、そんな平凡な中学生藤田タタラがある出来事をきっかけに社交ダンスに出会い、その才能を開花させていく姿を描く本格ダンスアニメ。東京 MX 9日日曜日23時半から。そして魔法陣ぐるぐる、7月11日火曜日25時35分からテレビ東京。すごいね、魔法陣ぐるぐる、テレビ東京、7月11日の火曜日ですね。続いてマーベルフューチャーアベンジャーズ。すごいよね、マーベルフューチャーアベンジャーズ。だってこれスタンリーが新作やってんのにアベンジャーズの新作があるっていうのがすごいよね。マッドハウス制作、まあこれ元長浜さんいたところですけども、制作はウォルトディズニージャパンですからね。まあ、アイアンマン、キャプテンアメリカ、ハルク、ソーといった人気のマーベルヒーローで結成された最強チームアベンジャーズに、悪の遺伝子操作によって作り出された超人的能力を持つ少年たちが弟子入り、フューチャーアベンジャーズとしてヴィランズと戦いながら成長していくという。面白そう。続いて無責任ギャラクシータイラー。これはね、あの90年代に人気を博した人気アニメシリーズ、ライトノベルの宇宙人の無責任男シリーズの吉岡さん原作で、これはあの93年無責任艦長タイラーのタイトルでテレビアニメ化され、 OVA も発売されたシリーズなんですけれども、この最新作でございますね。アイマイミーのドリームクリエーションと TQ のアーススターエンターテインメントが初タッグを組んで制作ということで、もうかなりのこの無責任な感じがいいですね。これが、まあ、ATX ほかテレビ埼玉、KBS 京都、テレビ神奈川、サンテレビで配信、ニコニコで配信されるのが7月11日の火曜日ですからね。まあ、東京だったらギリギリテレビ神奈川映るかな。続いてメイドインアビス。メイドインアビス、これもウェブコミックサイトのコミックガンマで連載中の漫画のアニメ化です。どこまで続くかわからない巨大な大穴アビスと、その緑に築かれた町オースを舞台に、母のように偉大な探掘家を目指す少女リコが繰り広げる冒険を温かなタッチで描く人気作。これはあのシリーズ構成があの倉田秀幸さん、そしてキャラクターデザインを木瀬さん、木瀬和也さんですよ、骨格機動隊ライズの、制作はキネマシトラス。これはもう絶対見なきゃいけないやつだな、倉田さんだもんな。続いて7月2日から闇芝居第5期始まっております。続いて妖怪アパートの優雅な日常。これも妖怪アパートの優雅な日常が原作シリーズはもう大人気でございますから、東京 MX で放送です。続いてようこそ実力資料主義の教室へ。これもタイトルです。ライトノベル原作、まあ、希望する進学就職先にはほぼ 100% 応える、全国屈指にして実力至上主義が敷かれた名門校を舞台に、ある理由から入試で手を抜き不良品が集まる場所と揶揄される最底辺の D クラスに配属された主人公綾小路清隆を中心に、本当の実力、本当の平等とは何かというテーマで描かれる学園ドラマ。東京 MX 12日水曜日25時5分から。そしてルビー あ、そうなんだ。ルビーが放送されるんだね。これはボリューム1から3、ザ・ビギニングということで、これはアメリカの 3DCG で作った作ウェブアニメが、まあ、これ放送されるのかな。東京 MX 7日の金曜日25時5分から。これはね、僕はルビーは ZIP で紹介したことありますよ。そしてロボマスターズアニメイテッドシリーズ、これは日中共同制作の新作アニメですね。全国大学生ロボット大会を舞台にしたオリジナルアニメーション作品、楽しみ。これゴンゾなんでね、ちょっと あれ大丈夫かなと思いますけれども、制作会社ダンデライオンアニメーションスタジオ LLC とゴンゾです。以上ですかね。さあどうでしょうか、皆さんちょっと聞いてて気になった作品ありますかね。僕はそうですね、ようこそ、あ、メイドインアビスね。あとはようこそ実力主義の教室へ。まああとそうですね、ボールルームへようこそ、プリンセスプリンシパル、フェイトは楽しみなの多いな。独り占めマイヒーローでしょ。あとバトルガールハイスクールね、初めてのギャルとかもちょっと楽しそうだね。捏造トラップね、これもちょっと揺り物ですから、私ちょっと注目したいと思います。まあ2期目は結構多いよね。ニューゲームとかも楽しそうですけれども、まああとクイズ好きだった人は703バツ好きかもな。天使の 3P、 うん、まあこれはもう絶対見ないといけないやつですね。つれづれチルドレン、あとはセントールの悩み、スカートの中はけだものでした。うん、こういったタイトルになるのかな。地獄少女6期目っつうのもすごいけど、そしてまあリフレクション、最高ですよね。これちょっともうどうなるのかすごい楽しみですけど、恋と嘘楽しみだ。あと潔癖男子青山くん、クリオネの明かり、まあトーラブ見るかな、どうしようかな、すげえ悩むところだわ。あとは異世界食堂ね、異世界食堂、まああとは僕的な本命はもうアホガールになるのかな。皆さんどんな作品が気になるでしょうか。ぜひぜひね、こんな作品に注目してますよなんていうメールも寄せていただければと思います。このまあ最終回良かったよとかね、というこの1話もぜひ送っていただければと思います。おすすめの、まあこれ期待値ランキングどうなるか分かりませんけれどもね、とりあえず全部見る、まあ今回はまたリスナーを巻き込んだ、順位発表とかもあるんでしょうか。楽しみにしたいと思いますけれども、まあ、僕はもうアホガールのアニメ化ということで本当にありがとうっていう気持ちしかありません。よかったら皆さんもこのアニボタのサイトご覧になってみてください。まあ情報読んだだけじゃねえかなんて思うかもしれませんけれども、これね音で聞くだけでも全然違うんでね、いっぺんに聞いて耳に残ったやつから見る、まあこれでもいいんじゃないでしょうか。2期目3期目も気を抜かずに見るように。以上でございます。心。